こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。こんにちは。お元気でしょうか？はい。ですね。今日は、火曜日なんですけど、ちょっとね、実は北海道に行ってきたんですけど、北海道に行ってから、ちょっと風邪をひいてしまいまして、ポッドキャストのね、をね、アップするのちょっと、できなかったんですけど、ちょっと元気になりましたので、アップします。はい。で、まあ今日は、北海道に行ったので、北海道の話をしたいんですけど、でもその前に、ちょっとね、お話ししたい話がありまして、まあ皆さんタイトルをね、見ていただけたらわかると思うんですけど、鬼滅の刃、デーモンスレイヤーですね、の映画を見に行きました。はい。で、そう。で、この、もしかしたらね、このデイモンスレイヤー、鬼滅の刃を見たことない人もいるかもしれないので、あまり、その映画のね、詳しい話はしないで、まあ、どういう映画だったのかっていうのをね、ちょっとお話ししたいと思います。はい。で、まあ、その、鬼滅の刃の映画なんですけど、今、日本でしかね、まだ公開されていないんですよね。そう。なんでみたいな、もっと、ね、多分日本でもすごい大ヒットしてるんですけど、もう世界中でね、鬼滅ファンが今いて、なので私はぜひ海外の人にね、なんか同じ時間で見てほしかったなと思うんですけど、そう、多分すごいことになったと思うんですけど、で、今、日本で、公開したのが金曜日なんですよ。で、金曜日、の映画館のチケット取れなかったんですよね。公開初日。そう。そう。取れなくて、私も取れなくて。そうそうそう。で、3日間で340万人の人が映画を見たんですって。すごくないですか？ 3 日間で340万人。だって。で、まあ、お金、興行収入って言うんですけど、そこで、チケットとかグッズとかのお金が、いくらだっけ？50億ぐらいかな。46億円ですって。46億円って何？って感じなんですよね。ほんとすごいなって。多分初めて見たですね、こんなに、映画で、日本で。3日間でね、こんなに人が入ったのが。うん。本当にびっくりですね。すごいです。で、多分ね、これね、何回も見に行ってる人もいるみたいなんですよね。3回、4回って。そう。で、私も、まあ、見に行ったんですけど、実は、木曜日ですね。に、もう1回見に行きます。最初は一人で行って、2回目は、次は友達と一緒に行く予定です。はい。で、まあ、デイモンスレイヤーってなんだよみたいな、鬼滅の刃ってなんだよって思ってる方がいると思うんですけど、まあ、ストーリーは、まず、時代が、今からだいたい100年前ぐらいの大正時代っていう時代ですね。に、のお話です。で、その大正時代に、鬼が出るんですよ。鬼っていうのは、まあ、英語にするとデイモンみたいなんですけど、まあ、日本の妖怪みたいな、モンスターみたいなものですね。そう。で、その鬼が夜になると出ていて、その鬼が人間を食べるという話なんですよ。で、その主人公のメインキャラクターのかまど炭治郎っていう15歳の男の子がいるんですよ。で、その子は普通に田舎で家族と一緒に、6人兄弟だっけ。で、 の長男、一番上のお兄ちゃんで、暮らしてたんですけど、ある日、炭治郎が、仕事に行って帰ってきた時に、その家族がみんな、鬼にね、殺されてしまってたんですよ。で、もう炭治郎は、もうね、もうなんでみたいな。誰やねん、これやったのみたいな。で、まあ、鬼だっていう話を聞いて、で、鬼を倒すために、鬼を殺すチーム、鬼殺隊っていうチームがあるんですけど、そこに入って、鬼を殺す、っていうか、まあ、鬼を倒すね、人になるんですよ。で、その家族はみんな死んでしまったんですけど、一人だけ、妹のねずこだけ、生きているんですよ。でも生きてるんですけど、ねずこだけ、鬼になってるんですよね。鬼にされちゃってるんですよ。そう。そう。で、その妹を人間に戻すために、その炭治郎、メインキャラクターの炭治郎は、まあ、それの原因ってなってる鬼のボスを倒すために、その鬼殺隊に入って、たくさん訓練をして、鬼を倒していくっていうストーリーなんですよね。そう。で、まあ、よくある話なんですよね、こういうの。よくあるじゃないですか。なんか悪い奴がいて、家族殺されて、もうみたいになって、それで、まあ、鬼を倒すみたいな。よくあるじゃないですか、そういうの。そう。でね、なんでこんなに大ヒットしてるのかというと、まず一つ目が多分ね、なんだろう。時代が大正時代っていう100年前の日本なので、刀を使って戦うんですよね。うん。で、それがまずかっこいい。普通にかっこいい。刀かっこいいな、みたいな。そうそう。で、いろんな技を出すんですよ。その鬼殺隊っていろんな人がいるんですけど、炭治郎は、まあ、水の呼吸っていうのを、その水を使う技を出すんですよ。刀でね。そう。で、炭治郎もう一つ、火の神神楽って言って、まあ、火の呼吸みたいなものをもう一つ使えるんですけど、そうそう。まあ、二つ使えるんですよね。で、他にも、雷の呼吸とか、あと、獣の呼吸とか、いろいろね、あるんですよね。炎の呼吸とか。そうそうそう。みんなかっこいいっていうのと、あと、なんか今までの、そういう漫画のメインキャラクター、主人公って、なんか強くて喧嘩好きみたいな、俺は勝つみたいなタイプが多かったと思うんですよ。ワンピースのルフィとか、ドラゴンボールとか、ナルトとか、ブリーチとかね。そう、ハガレンとか、強いみたいな、俺は勝つぞみたいなタイプの男の人だったんですけど、なんかこの鬼滅の刃の炭治郎は、すごく優しくて、なんか喧嘩とかもしたくないですみたいな。なんかもう殺すとか無理、鬼でも殺すとか、ちょっとマジで無理みたいなタイプなんですよ。優しいんですよね。そう。で、別に強くないんですよ。でも、一生懸命頑張るし、心がね、すごく強いんですよね。いつもなんか、頑張れ、俺みたいなことを言って、なんかすごく、人間らしいというか、なんかすごい、共感を持てるんですよね。うん、炭治郎頑張れみたいな感じに思う。ですよね。そう。それがね、多分女性にもなんかすごい、人気があって、多分ね、鬼滅の刃は女性の方が人気だと思いますね。うん。そう。で、他に出てくる、その鬼殺隊のキャラクターたちも、いろんなバックグラウンドがあって、みんなね、本当は優しい人なんだけど、同じように鬼にね、まあ、なんだろう、嫌なことをされて、まあ家族を殺されたとか、大事な人を殺されたとか、そういう思いがあって、みんな、戦いたくないんだけど、みんななんか、戦うっていう。そのね、心がやっぱりなんだろう。このね、いいんですよね。いいんですよ。で、あと、その鬼たちと戦うんですけど、その鬼っていうのも、そのボスの、一番悪い、ラスボス?ラストボス?ラスボスの 鬼舞辻無惨っていう鬼以外は、みんな生きていた時の、人間だった時の記憶がないんですよね。思い出がなくて。そう。でも、その、なんだろう、鬼がね、その死ぬって時に、その、思い出すんですよ。人間だった時の思い出を。その時にやっぱりなんか、鬼になった理由っていうのがやっぱ鬼にもあって、それもね、またね、悲しいんですよね。別にみんな悪い人じゃなかった。みたいなね。うん。かわいそうな人たちっていうのが、またなんかいいんですよね。そう。だからなんか今までの、その、男の子のコミック、なんかヒーローコミックとはちょっと違うなっていう感じですね。なんか頑張れっていう気持ちになる。うん。だから多分女の人にもすごい人気なんだろうなと思ってるんですよ。そう。で、まあ、そうそうそう。で、この映画、無限列車編っていうのは、その無限列車っていうのは、まあ列車っていうのは電車ですね。昔の電車なんですけど、電車の中に鬼が出るっていう、その噂を聞いて、ニュースを聞いて、そのメインキャラクターの炭治郎と一緒にいる善逸と伊之助と妹の禰豆子が、その列車に乗って鬼を倒すっていうお話なんですよ、その映画はね。で、そこに、柱って言われてる、その鬼殺隊の強い人たち、もうお兄さんたちですね。めちゃくちゃ強い鬼殺隊の柱っていう人たちの一人の煉獄さんっていうのが、乗ってるんですよ。煉獄さんとその若い、その炭治郎たち、4人で、その鬼を倒すっていう話なんですよ。そう。なんかね、映画見終わった時に、なんだろう。まあ、結末は最後は言えないんですけど、どうなったかっていうのは。なんかもうね、なんかね、一緒に映画館で見た時に、終わった後にもう、多分映画館の人全員抱いてましたね。なんかもう泣いてる声がすごい聞こえて、男の人でも女の人でも。なんか、あれ、ここお葬式かなみたいな。っていうぐらい、なんか、不思議な空気でしたね。うん。すごい良かったし、でもすごい悲しくて、辛くて、マジで次の日仕事したくないって思いました。なんか帰り道とか、もうなんか、すごいゆっくり帰りました。もう悲しくて。そう。まあ、それぐらいなんかすごいエモーショナルになる映画でしたね。うん。なんか、まるで自分がその世界にいるみたいな感じになる。そう。なんか自分もその人たちと一緒に戦ってたんじゃないかぐらいの気持ちで、その、心がね、動かされる映画でした。うん。なんかね、もう泣けた。うん、たくさん泣きましたね。なんか、その映画を見る前に、やっぱり、そのどうだったかとか、レビューとか見たんですけど、もうなんか、ハンカチとティッシュとマスク、お2枚持ってった方がいいって書いてあったから持ってたんですけど、もうその通りだなと思って。うん。なんか、マスクも涙で、まあ、濡れちゃうし、鼻水出るし涙も出るしみたいな。そうそうそう。で、まあ、どんな話かというと、その、電車に出る鬼が炎夢って言うんですけど、なんか、人を眠らせてそのまま殺してしまうっていう鬼なんですよ。そう。で、炭治郎たちも眠らされちゃうんですよね。そう。で、気づかないうちに寝ちゃうんですけど、その中で幸せな夢を見るんですよ。もう縁も悪いやつで。幸せな夢を、なんか見させるんですよ。その、人たちにね。そう。で、やっぱり炭治郎たちって辛い過去があったりして、今はすごい辛いじゃないですか。その鬼を退治しなきゃいけなくて。 鬼を倒さないといけない。でも、その夢では炭治郎の家族が全員生きていて、すごい幸せな夢なんですよね。そう。だから、炭治郎は途中でこれが夢だっていうことに気づくんですけど、やっぱり夢から覚めたくないと思うんですよ。このまま、ここにいたいなーって炭治郎がね、一言言うんですよ。なんかそれがね、本当に切なくて、なんか、本当に、なんか炭治郎はすごい、なんかいつでも真面目で強い人だったから、なんかぼそっとそういうなんか弱い一言を言うのが、すごい、なんか心にうーってなりましたね。でもダメだって。これは夢だって。もう現実じゃないって。現実はもう家族はみんな死んでいて、鬼を倒さなきゃいけないんだって言って、一生懸命夢から覚めるんですよ。それでね、また鬼と戦うんですけどね、それがね、すごい悲しかったですね、その夢の中の、なんか幸せな炭治郎と戦う炭治郎みたいな。そうそうそう。で、あとね、すごく映像が綺麗でしたね。やっぱり映画館っていうのもあったんですけど、この鬼滅の刃のいいところは、その技を出す時の絵がすごく綺麗なんですよね。なんか、綺麗。水の呼吸のその水の絵とかがすごく綺麗で、うん、見ててアクションとかもすごいかっこよかったですね。うん。で、その柱の、その煉獄さん、強い鬼殺隊のその煉獄さんってちょっと変な人なんですよ。すごい真面目でまっすぐな人なんですけど、ちょっと変なんですよね。で、この人大丈夫かなって思うんですけど、その煉獄さんも夢から覚めた時に、なんか、あ、しまった、なんか寝てしまったみたいな感じで起きて、その戦うんですけど、その戦う瞬間のその煉獄さんがかっこよすぎて柱かっけーみたいになりましたね。なんか炭治郎たちもかっこいいんですよ。強いしかっこいいんですけど、全然レベルが違いましたね。その煉獄さんがその本気で戦ったし、そうそうそう、うわみたいな、うわかっこいいみたいに なったそうそうそう。で、まあ、そのエムってやつと戦うんですけど、その後にもう一人、その、まあ、鬼殺隊に柱がいるとすると、鬼たちもやっぱり強いんですよね。鬼たちにもすごい強い鬼がいて、上限と下限の鬼っていう二つがあるんですよ。上限が一番強い人たち。で、下限がその次に強い人たちのランクですね。で、その、列車に行った、電車に行ったエムっていうのは下限の鬼なんですよ。そう。加減なのです。まあ、強いんだけど、一番ではない。で、その、加減の鬼の次に、その上限の鬼が出てくるんですよ。赤座っていう、そう。赤座はね、うん、かっこよかった。赤座はね、めちゃくちゃ強いんですよね。そう。その、エムと戦ってたのが、もう全然違うレベルで、炭治郎たちは何もできないんですよ。動けないんですよ。もう強すぎて。で、煉獄さんとその赤座の戦いになるんですけど、そう。で、赤座は、まあ、鬼だから敵なんですけど、かっこよすぎて。なんかもう、かっこよすぎました。うん。そう。赤座かっこいいんだよなーっていうね、そう。で、煉獄さんと戦うんですよね。そう。そうそうそう。そうなんですよ。それは本当にかっこよかったね。で、まぁ、ちょっとこっからはね、ちょっとストーリー、ちょっと、まだ見てない人はあんまり聞かない方がいいかもしれないんですけど、なんかね、その映像とかも良かったんですけど、あと良かったのが、その、声優さん、ボイスアクターの人たちの演技ですね。が、もうすごかったですね。その、まず煉獄さん役の日野さんっていう人がいるんですけど、声優さんで。煉獄さんの声が本当にかっこよかったですね。なんか、 もう、かっこよかった。かっこいいしか言ってない。そう。で、あとは、炭治郎ですね。炭治郎の、その、花江夏樹さん。私、この人本当に大好きなんですけど。もう、炭治郎っていつも強いんですけど、最後のシーンで、なんか、泣くシーンがあって、炭治郎が。そう。炭治郎はいつも強いから、なんかそんなに泣いたり、弱いことを言ったりしないんですけど、最後ね、もうボロボロになって、すごい弱い言葉を言うんですよ。そう、泣きながら。それがね、そう。で、あと、赤座に対して言う言葉があるんですよ。ふざけんなみたいな感じで。もうそのシーンがね、もう涙が止まらないみたいな。涙止まらないよーってなりましたね。そう、私漫画は読んでたので、そのストーリーは知ってたんですけど、ストーリー知ってても、やっぱ泣けましたね。このシーンは。そう。炭治郎、本当に良かったですね。花江さん。めちゃくちゃ良かったですね。で、あとは、まあ私は、この鬼滅の刃で一番好きなキャラクターが、伊之助っていうキャラクターなんですよ。そう。炭治郎と一緒に行動している、同じね、まだそんなに強くない、なんだろう、人なんですけど、その伊之助は、生まれた時からお父さんお母さんがいないんですよ。うん。で、いなくて、イノシシに育てられた男の子なんですよ。そう。なので、いつもイノシシの、顔の、を被ってるんですよね。そう、なんか帽子じゃないけど、なんか皮をね、被ってるんですよ。で、だから炭治郎たちと初めて会った時は、なんか、強いやつと戦いたいから、その鬼殺隊に入った。なんかもう強いやつと戦いたいだけみたいな感じの人間だった、人間だったんですね。だから別に人が死のうが何だろうが、別に自分には関係ないみたいな。本当になんか、動物みたいな男の子なんですけど、その炭治郎とかその一緒にいる善逸とかと一緒にいることで、なんかその人の優しさみたいなところに、を感じるんですよね。なんか学んでいくんですよ。そう、まあ、炭治郎めちゃくちゃ優しいから。で、その無限列車では、結構伊之助が出るシーンが結構多くて、その、伊之助が少しずつ、その、なんか人間なんて死んでもどうでもいいんだよ、みたいな感じだったんだけど、少しずつなんか人間として成長するっていうのが結構、そういうシーンが見れるんですよね。そう。だから無限列車で結構伊之助は大きく変わったなっていう感じがあって、うん。なんか最後に、のシーンで、私このシーンが本当に一番好きなんですけど、で、なんか、漫画読んだ時とかから本当にこのシーンが好きで、最後になんか、悔しくても泣くんじゃねえ、みたいなことを言うんですよ。なんか辛くても、生きていくしかねえんだよ、みたいな。どんなことがあっても、なんか俺たちは生きていくしかねえんだよ。だから泣くんじゃねえ、みたいなことを言うんですよ。そう。でもなんかそれを、伊之助はめちゃくちゃ泣きながら言うんですよね。その時のシーンで、なんか結構それまで、その、泣く場面が、泣くシーンが結構あったんですけど、なんかみんな、もうなんかもう涙止まりませんみたいな感じなんですけど、その最後の最後のその伊之助のそのセリフ、その悔しくても泣くんじゃねえっていうのを、その伊之助が泣きながら言うっていうシーンがあって、なんかその、伊之助をやってるその松岡義嗣さんっていう人がいるんですけど、その人がどういう感じで、伊之助の声をやるんだろうなって思ってたんですけど、なんか想像以上に泣きながら、多分本人もその声優さんも泣きながらやってるんだろうなっていうのがすごいわかる。分かったんですよね。もう本当に泣きながら、そのセリフを話してるんだなっていうのが。もうその瞬間にもうみんな、今までなんかちょっと涙みたいな感じだったんですけど、もうなんかもう、声が出るぐらい、泣き始めてみんな。 そう、その瞬間にもうなんか、もう、ううみたいな感じになっちゃって、うん、めっちゃいいシーンでしたね。うん。なんか思い出しても泣きますね、これは。はい。っていう感じでね、終わるんですよ。で、鬼滅で流れる歌もね、めちゃくちゃ良くて、その戦ってる途中で流れるのは、竈門炭治郎の歌っていう、炭治郎の歌なんですよ。もうこれもめちゃくちゃいい歌で。で、最後のエンディングで流れるのが、リサのホムラ。ホムラか。ホムラっていう曲なんですけど、もうこのエンディングでもね、めちゃくちゃ泣きましたね。いい歌。最高でしたね。うん。はい。まぁ、ちょっとね、いつ世界でその鬼滅が公開されるのかわかんないんですけど、まあ、もしね、皆さんの国で見れる時があったら、ぜひ、ぜひ見てみてください。最高なんでね、もうできれば映画館で見てほしいかなと思います。はい。めちゃくちゃ良かった。やっぱアニメはいいなと思いましたね。うん。なんかドラマとか映画では、なんだろう、できないことができるのがアニメだなと思って。うん。いいよね。うん。まあこんな感じでした。すごいね、オタクの話をしちゃったんですけど、まあ、とにかく全部良かったですよっていうお話です。はい。まあぜひチェックしてみてください。で、でも鬼滅の話はこれで終わりにして、で、ちょっとメッセージをもらったんですけど、ちょっとなんか質問コーナーとか作ったらどうですかっていう風に言われて、なんかいい、面白そうだなと思ったんで、ちょっとこれからちっちゃい質問コーナーを作ろうかなと思います。はい。なんでもいいんです。日本語の質問でもいいし、日本の文化とか、なんか気になること、なんでもいいですね。の質問でもいいので、もしなんか質問があれば、インスタグラムとか、YouTube のコメントとか、Twitter とか、なんでもいいので、ぜひ、ください。はい。で、まず1個目もらった質問なんですけど、めちゃめちゃ面白い質問で、なんか、松茸ってなんで高いんですかっていう質問でした。はい。松茸って知ってます？皆さん。松茸っていうのは、キノコなんですよ。日本のキノコで松茸っていうのがあって、ちょっと写真また YouTube に貼るんですけど、貼るのでちょっと見てみてください。はい。で、その方はテレビでなんか松茸を見たらしくて、で、なんか松茸はすごく高いキノコなんですね。うん。高いマッシュルーム。で、なんで高いんですかって。で、確かにと思って。なんか、松茸って言われたら、なんか高いキノコっていうのがもう日本では、そういうイメージがあって、高いキノコといえば松茸っていう感じなんですよ。で、なんで高いんだろうっていうの確かに私知らなくて。うん、結構1万円とかするんですよね。うん。で、今この秋がやっぱりシーズンなんですけど、なんか調べてみたら、なんか松茸って、結構今いろんなキノコって人工栽培ができるんですよ。人工栽培っていうのは人間が作れる。ですよね。人が作れるんですよ。なんだけど、なんか松茸っていうのは自然でしか作れないんですって。だから人間が作ろうと思って作れるものじゃないらしいんですよ。松茸。そう。だからそこら辺に、じゃない、そこら辺のなんか自然にね、じゃないと取れないらしいんです。だから高いんですって。うん。あとね、まあ、松茸結構ね、匂いがすごくいい匂いなんですよね。うん。味も美味しいですし。はい。っていう感じです。だから高い、みたいです。はい。確かにね、松茸。まあ、でも、私はなんか椎茸とかの方が好きかな。美味しいから。うん。まあ、松茸が高いのは、そういう、あまり取れないから、数が少ないからっていう意味では高いらしいです。はい。はい。また一つ、勉強になりました。 はい。まあ、こんな感じで、なんかね、本当にこういう感じで、質問があったら、ぜひ私にメッセージをください。お待ちしてます。はい。じゃあ今日はこんな感じで。はい。今日の、お話もまた、ウェブサイトに載せますので、チェックしてみてください。今日もね、なんかいっぱい話しちゃったんで、ぜひスクリプトを見てください。はい。で、あと、ツイッター、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ね、300人のチャンネル登録を突破しました。ありがとうございます。嬉しいです。もっとね、どんどんアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんかね、Vlog を撮って、Vlog とかどうですかって言われたんですけど、私の Vlog とか撮っても全然面白くないと思うので部屋とか汚いしね。まあ、なんかちょっと面白いもの撮れたらね、なんかアップしたいなと思いますけど、はい。まあ、そんな感じです。で、あとはプライベートレッスンですね。こちらもお待ちしております。あとはポッドキャストのリクエストもお待ちしております。はい。あとパトリオンですね。こちらもお待ちしております。パトレオンね、ちょっとね、YouTube 上げる作業していて、本当に申し訳ないんですけど、ちょっと待っててください。はい。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあ、次は北海道の話をしたいと思いますので、お楽しみに。はい。じゃあ、こんな感じで。また次回。さよなら。